それではお読みいたします。ローマ人への手紙16章1節から2節まで。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。以上の箇所から生徒としてと題しまして、清香先生から御言葉を問い継いでいただきます。
おはようございます。なんか暑さがぶり返したかなというところですけれども、お互いのためにもまた祈ってまいりたいと思います。今朝はローマ書の16章に入りました。ローマ書の最後の章になります。まあ、これまで1章から15章まで、かなりいろいろ考えさせられるところもあったりしましたけれども、この最後の章に入ってまいりました。まあ、現代は郵便の事情が良くてですね、手紙は確かに相手に届けられるというところがあります。もちろん今日は郵便だけではなく、メールやさまざまな方法にてもこちらの思いが相手に伝わることがあるわけですけれども、でも聖書の時代はなかなかそうはいきませんでした。そのために手紙であってもですね、それは信頼できる人に手紙を託すということがなされていました。新約聖書の中の手紙などもそのようにして相手に、あるいは教会に届けられたものでもありました。このローマ人の手紙もそうです。この手紙はフィベというですね、女性によってローマの教会に届けられたものでした。そこでパウロからこの手紙をローマ教会に携えていく女性フィベについてですね、ローマ教会に対してどんな女性なのかを、まあ、紹介するわけです。まあ、そのようなわけで今日はこのフィベという女性について見ることができます。この女性はケンクレアという町の出身でした。ギリシャにある町でしたけれども、その町の出身のクリスチャンであったわけです。このフィベについてですね、パウロはいくつかのことを語っておりますが、その一つは彼女は推薦できる人であるということがあります。16章の一節で、私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦しますとあります。まあ、考えれば大切な手紙を託すわけですから、その人が信頼できる人でなければならないわけです。まあ、今日でもですね、その配達すべき人がその手紙を捨てたりということもあったりしましたけれども、本当にその人が信頼できる人、そしてその人に手紙を託すと確かに届けてくれるということが大切でした。このフィベはそういう面では信頼できる人であるということを伝えます。彼女はもちろんここで姉妹とありますから、信仰を同じくするクリスチャンでした。クリスチャンは互いに兄弟姉妹と呼ばれています。そしてただクリスチャンであるというだけではなくて、パウロは自信を持って彼女をあなた方に推薦できる、そんな人であると言います。ただの紹介ではなく推薦できる人、彼女が手紙を携えてローマに行くわけですが、ローマの教会のクリスチャンたちにとってはフィベという人がどのような女性であるか、どのような人であるのかは全くわからないわけです。ですからやはりパウロの推薦が必要でもあり大切でした。確かに人が新しく学校に入るときにも、またその人が新しい仕事や新しい地に赴くときにもですね、信頼できる人からの 推薦状が求められるということがあります。相手にとってはその人がどのような人であるかわからないわけです。だからこそ推薦が必要でもあったわけです。そしてその推薦をですね、推薦状を記す人がどのような人であるかということも推薦にあたっては大切でした。信頼できる人からの推薦がやはり求められます。あの人の推薦なら大丈夫だろうとなるわけです。まあ、実はキリスト教会関係の学校あるいは職場においては、その人が所属する教会の牧師なりの推薦状が求められることがしばしばあります。世の人からすればたかが牧師と言われそうですけれども、その牧師にまた権威があるわけではもちろんないんですけれども、所属教会の牧師としてのその信仰等においての推薦ということがですね、やはりそういったキリスト教関係の学校やあるいは職場においては求められることがあるわけです。まあ、これまでも私もいろいろ書いてきましたけれども、そしてパウロもこのフィベという女性がパウロが推薦に値する人であるということをまずここで書いております。そしてさらにはこのフィベは第二には教会の奉仕者であると呼ばれています。聖書のこのところでケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをとあります。彼女はそれこそフルタイムの献身者ということではなく、ケンクレアの町にある教会の一人の信徒でした。信徒としてクリスチャンとして教会にあって人々を助けたりあるいは援助したり導いたりする人でした。霊的にも物質的にも人々に奉仕するそんな人だったわけです。当時の教会においてはもちろん使徒、牧師あるいは伝道者たちもいました。ですがそれだけではなく多くの奉仕者がいて教会を支えていました。実は生まれたばかりの教会においてはキリストの使徒たち、直接の弟子たちは御言葉の働きだけではなく人々の日々のさまざまな必要にも応えていました。ですが教会が大きくなり群れが大きくなり人々が増えるに従って、その人々の必要に応えるにはキリストの使徒や弟子たちだけではもう対応しきれなくなってきたわけです。そこで羊が立てられました。そして羊がそれらの働きを担いました。また羊だけでなくその他多くの奉仕者がいたわけです。このフィベもそのような教会の信徒であり奉仕者の一人であったということで教会に仕えていました。まあ、教会はそのような多くの奉仕者により支えられているというものでもあるわけです。私たちの教会を見てもそうですし、本当に皆さんお一人一人のそれぞれの奉仕によって支えられている教会でもあるわけです。そしてこのフィベはパウロによって教会の奉仕者として認められている人でした。その働きにおいて自分の意識だけではなく周囲の人々からも良き働き人としてあるいは良き奉仕者として認められていたわけであって、それは大切でした。教会において最初に羊が立てられた時には聖書を見ると御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを選びなさいとありました。人々から良い評価を受けているその人たちを選びなさいということでした。彼女はもちろん羊じゃなかったでしょうが、そのような評判の良い奉仕者であったということでした。そしてさらに彼女は三つ目には人々の支援者ということでした。16章2節において彼女は多くの人々の支援者でとあります。 ここにおいてフベは多くの人々の支援者であると言います。まあ、この言葉は以前の訳では多くの人々を助けとなっています。この助けるというだけでは具体的にどのようなことなのかとなりますが、でも支援者と言われればもう少しわかるかと思います。特にこれは経済的な支援をも意味していました。彼女は社会的にも有力な人であり、ある面経済的にも恵まれていたと見られています。そこでその与えられた富を用いて人々を助けてもいたわけです。生まれたばかりの教会においては経済的に貧しい人々も多くいましたし、助けを必要とする人々も多くいました。そのような人々を助けていたわけです。当時は例えばピリピの教会においてはルデアという女性がいました。彼女もですね、紫布を商う商人であり、経済的にも恵まれていたようです。そして彼女もまた教会のそのような人々を支援していたということが聖書にあります。このような人々は自分に与えられた富を自分のためだけに用いるのではなくて、その富を分け与えて人々の必要に応えようとしていたわけです。まあ、人は自分のためなら惜しまないけれども、人のためとなると惜しくなり、こう与えようとしない、そんなところがあります。ですが聖書は善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し喜んで分け与えるとこうあります。もちろんそれはそのようなことはさまざまな形で捧げられ行われていました。そのような支援は人々の目に触れるものとは限らないわけです。イエス・キリストがあなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいとも言われました。言われたように隠れた施しもあり、隠れた多くの支援もありました。見えざるところも多く、神のみがご存知というところも多くあるわけです。その面では神の目の前に富むものでありたいと願うわけですが、このフベはそのようにして多くの人々を支援する、助ける、そんな女性ではあったということがわかります。そしてさらに彼女は四つ目にはこうで、パウロをも支援していたということがわかります。二節において、私自身の支援者でもあるのですとあります。パウロ自身を支援する人でもあったわけです。伝道者としてパウロは各地に伝道に出かけました。当然そこには旅費とか生活の費用もかかります。パウロには当初は蓄えたものもあったかもしれませんが、クリスチャンとなり人となった今はそのようなものはなく大変であったと思います。世界の各地に伝道旅行、本当にそれは多くの必要もあったわけです。そんなパウロを経済的にも支援し支えた彼女であったということでした。もちろん先に触れたルデアのような人もいました。また諸教会がパウロを支援して支えたわけですけれども、フベもそのようにパウロの世界宣教を覚え祈り支える人であったということがわかります。パウロは異邦人への伝道者としてアンティオケ教会においても認められ送り出されました。さまざまな支援者によって支えられ各地に伝道しました。そのような世界宣教は経済的にも支援する教会や、あるいは人々がいて支えられて前進するものでした。これからもそうであるわけです。そして私たちはそれぞれこの支援という形でもその宣教の技に参与しているわけです。私たちが皆が全部ですね、 自分で各地に出かけていって宣教するということはできなくとも、宣教に行く人々を支援することで、共にその宣教に、その宣教の技に携わっているものでもあるわけです。何もしていないということではないわけです。その面ではこのフベもそのような女性でした。そして第二には、この聖徒にふさわしくということがあります。十六章の二節において、どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてくださいとあります。そのような働きをしているフベがパウロの手紙を携えてローマに出かけ、ローマ教会に届けます。そのフベに対してどのようにしてほしいかということをローマの教会にパウロは送っているわけです。いくつかありました。一つは、聖徒として迎えてほしいということでした。これはフベは異邦人であるけれども、同じキリストにあって聖徒とされたものとしてふさわしく迎えてほしいということでした。使徒を迎えることにおいても、その迎え方は様々であると思います。どこの馬の骨かわからない、うさんくさそうな目で見て迎えることもあるかもしれません。特に今日は多くの詐欺や偽りがありますので、やはり人々はいろいろと警戒もします。疑ってかかることもあります。ですが、すでにパウロの推薦もあるこのフベですから、フベをですね、同じ信仰者、キリストにある聖徒としてふさわしく迎えてほしいということでした。この何十年か前の時代はですね、福音自由教会においては毎年開かれている教義会総会がありましたが、その教義会総会が開かれる、まあ、今日はほとんどこのホテルで、ホテルを会場としてですね、総会を開き、大議員の方々もそのホテルに泊まります。でも以前はそうではなくて、教会で開催されました。大きな会堂を持つ教会において総会が開かれ、大議員はじゃあ宿泊はどうするのか、大抵はその地域、関東であれば関東の、あるいは関西で開かれた時には関西の地域のクリスチャンの家にホームステイをしました。まあ、考えれば見ず知らずの人を家に泊めるわけです。でも同じ信仰者、クリスチャン、生徒として信頼し迎えていたという、そんな時代もありました。さまざまな時代の移り変わりの中で、まあ、現在はそういった形ではなくホテルで行われていますけれども、本当にそのところにおいてもお互いに生徒として迎えていたということがありました。パウロはローマ教会がこのフベという一人の女性をですね、生徒としてふさわしく迎えてほしいということを言います。でさらには、この彼女を歓迎してほしいというわけです。ここで主にあって彼女を歓迎しとあります。まさに喜び迎えるようにというわけです。まあ同じクリスチャンだけども仕方がないから、いやいやながらではなく、喜んで迎えてほしい、歓迎してほしいと言いました。それは主にあってと言います。そこには同じ主を信じる者としてということでした。すべてをご存知の主の前にあって恥ずかしくないようにということもあります。まあ時には顔で笑って心では別の思いがあるということもあるわけですが、そうではなくて、すべてご存知の主にあってですね、歓迎してほしい、それがパウロのローマ教会に対する願いでした。でさらにもう一つありますが、それは助けてほしいということでした。フベを助けてほしい、まあ、これは別にですね、フベを経済的にですね支えるとかそういうことではなく、 ただここでどんなことでも助けてあげてくださいとあります。どんなことでも、まあ、今日とは違ってですね、ホテルも乏しい時ですから、当然ローマのクリスチャンのお宅においてお世話にならざるを得ないということもあります。見ず知らずの土地においては何も分かりません。泊まるところ、食べること、どこで何を買うか、本当にその全てのことにおいて何も分からないわけですが、そのようなさまざまな面においてどんなことでも彼女を助けてほしいということでした。パウロからの手紙を携えてはるばる出かけてくるわけですから、その彼女にそのことをしてほしいと願うわけです。パウロはローマ教会の人々にとっては見ず知らずの彼女ですけれども、パウロの使いとして手紙を携える彼女を生徒として心から歓迎し、さまざまな助けが必要ならばそれを助けてほしい、それがパウロの願いであり、そのことをこの手紙に記しています。まあ、こうしてみますと、偉大な使徒パウロでしたけれども、その働きは決して彼が一人の力、あるいは彼一人の技ではないということを知らされます。そこにはこのフィベやルデやその他名前が記されていない多くの人々の支援、助けがあった、そのことを思います。そしてこのフィベを生徒として歓迎してくださいとあったわけですけれども、同じクリスチャンとして歓迎する、迎えるということがあります。まあ、今日もそうであり、お一人一人の力、祈り、助けによって教会の技が進められ、宣教の技、主の技が推進されていくことを覚えるものであります。パウロのこの短い挨拶の手紙ですけれども、本当にそのところにおいての意味をもう一度知らされるものでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この日の日ありがとうございます。パウロは本当に世界宣教に励み邁進していましたが、本当にそこには多くの方々の祈りと、また多くの教会の祈りと支援があったことを思います。私たちもまたそれぞれ今宣教の座においても、私たちが直接出かけることはできませんけれども、本当にさまざまな祈りと支援を持ってその技に参与することができますよう、どうぞ導いてください。神様、今日からの新しいもありがとうございます。それぞれが使わされた職場や家庭や学びへと出かけてまいります。そのところにおいても私たちが本当に良き生徒として歩み、また良き証をなすことができますよう、どうぞ導いてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。